皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？6月になりました。ジメジメした季節になっていることでしょう。私は湿気が苦手です。苦手なんてレベルではなく嫌いです。とっても嫌いなので、日本の夏には絶対帰りません。よく言われるんですよ。日本のバレエセミナーや講習会で一番盛り上がるのは夏休みだって。だけどね、嫌なのジメジメが。夏休みというとバレエ界ではコンクールですよね。学校が夏休みになるまでまだあと1ヶ月半ぐらいありますが、コンクールの練習は始まっていると思うので、今月はコンクールに関しての記事を集めていこうと思います。第1弾のピックアップはコンクールの良し悪し。この前の来日ツアーで10歳にも満たないダンサーに会いました。彼女、去年はコンクールに9回出たんですって。 DLS ファミリーはご存知のように、私は12歳あたりでトーシューズを履き始めるべきだと考えているので、10歳以下の子がバリエーションを9つのコンクールのために踊ってると聞いたら本当に悲しくなりました。9個の舞台ということは、1ヶ月に1度舞台があって3ヶ月だけお休みが取れると1年間の中で考えられます。それって日本の小さなバレエ団公演数ぐらいです。もちろん全幕ものと違って舞台に立っている長さはコンクールでは短いけれど、練習はしてるわけだから体のバランスが悪くなるという当たり前のこと以外に、いつ基本の練習をしてるのだろうか、または義務教育中なんだから学校の方はどうなってるのか、なんて心配になってしまいました。ダンサーになろうがならなかろうが、義務教育を終えているということはとっても大事なことだと思うんです。プロフェッショナルになって踊っていられる時間ってすごく短いから、その後のキャリアをどうするか考えた時に、義務教育ぐらいやっぱりやっときたいですよね。まあそれは私の勝手な考えなんですが、本文に行きましょう。バレエコンクールの良し悪し。あなたのゴールは何ですか？先週末、メルボルン最大級のバレエコンクールファイナルが終わりました。バレエティーチャーズワークショップと呼ばれるこのコンクールは、小さい子から一番上のメープルプライズと呼ばれる子たちまでをカバーする大きなコンクールです。この一番上のレベルの子たちで初めてバリエーションを踊ることができます。そう、15歳以上で、その他のレベルでは先生が振り付けした創作クラシックバレエを踊ります。12歳以下のレベルではトーシューズが禁止されています。コンクールに出ることはいいことです。舞台度胸もつくし、コンクール自体ではなくゴールを持って練習すること、同じ年齢層の子たちに感化されること、自主練に責任を持ち、レッスンで習ったことないステップも勉強してしまうこと、踊りの心や観客に伝えるということも勉強しますよね。発表会を毎年行うことができないような小さなスタジオの場合、とってもいい舞台経験になります。ただメルボルンで大きなコンクールといっても、世界レベルで見ればあまり意味がないコンクールです。意味があるのは本当に世界的に大きなものだけでしょう。ローザンヌ、ジャクソン、ユースアメリカングランプリなど。失礼ですが、将来留学しようと思っている皆さん、日本の普通のコンクールで1位を取ってもバレエ団オーディションで優遇されることなんてほとんどありませんよ。当日の実力が全てです。私は何度もバレエ学校の留学生オーディションを見てきていますが、そこでもコンクールの経歴なんて必要されません。海外バレエ団留学オーディションでもっと大事なものは身長だったりします。身長が足りないと踊りも見てもらえません。幼い頃の過度の運動は身長が伸びない理由だったりするそうですよ。成長ホルモンの関係上、無理なダイエットとかをしている人も。確かに先ほど述べたようなヘッドハンドされる確率の高いコンクールは、ダンサーとしてステップアップする大きな助けになってくれます。が、17歳で留学するときに13歳の時の履歴書を 参考にするディレクターがいると思います？大学受験で小学校6年生のテストの点数を聞かれるのと同じくらい変な話ですよね。また小さい子がバリエーションを踊ることに私は個人的に違和感を感じます。振付家は当時のバレエ団プリンシパルに見せ場を作るためにバリエーションを振り付けしたのでしょう。小さい頃からコンクールにたくさん出場してという子はだいたい足先の変形が見られます。トーシューズの基礎、履き方さえしっかり教わっていないのにバリエーションの練習をしているからです。成長のスピードは一人一人によって違いますが、12歳までは足の骨がしっかりと固まっていないと言われています。生徒はバレエの先生を信用してレッスンに通っている。情報もなく、はいこれトーシューズって渡されても困っちゃいますでしょ。ここで、でもご両親がとか経費上しょうがないという方がいるでしょう。私も少し前まで日本はそうなのかなって思ってました。ですが特にこの前来日してスタジオ訪問した時に、海外バレエ学校に生徒を送ったりコンクールで良い点を取ったりしている生徒を出しているスタジオさんが、12歳まではポアントは履かせませんとウェブサイトで公言、そして実現していたのを目の当たりにして、もしかしたらこれは言い訳なのかなって思いました。そこのスタジオのポアントをちょっと履く前という生徒さんとお会いする機会があったのですが、彼女は迫るポアント最初のレッスンのためにせっせと足の強化をしてました。これですよね、教育って。同じ振り付けを何度も何度も練習するせいで左右の足の太さが違う、側腕症ではないのに筋肉の成長が不均等でガタガタの体に見える、テクニックは難なくこなせるのに写真映えしない、これは毎年日本から来る留学生に見えることです。立て続けに出るコンクールのせいでしっかりとボディコンディショニングができていない、レッスンで基礎を勉強せずにバリエーションばかり踊る、怪我の痛みに耐えながら地元のコンクールに出る、踊る目的がコンクールで上位を取ることだけになってしまったら何のためにレッスンをしてるんでしょう。プロになることが目的であったらプロになる体作りに集中すべきであって、毎年何本のコンクールに出るかは関係ないはずです。最初に書いたようにコンクールはとてもいい経験を作ってくれます。そして将来の道を左右する大きなコンクールもあります。将来バレエで食べていこうと思ってない子にとって貴重なバレエの思い出になることにも間違いはありません。出場するなって言ってるわけじゃないんです。ただね、体って一つしかないんです。そしてその一つしかない体が最終的にプロとアマを分けるんですよね。あなたのゴールは何でしょう。いかがでしたか。この点については何度もお話ししているから、 DLS を昔からフォローしてくださっている人たちはもう知っていることだと思うし、セミナーとかの質問でもお答えしてますけれど、皆さんはどう思いますか。感想、リクエストはいつも通り hello@dancerslifesupport.com もしくは Facebook のコメントにお願いします。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。